おはようございます、本日は賛美歌21を用います。それでは礼拝の備えの賛美歌233番を着席のまま歌います。 ただいまより2009年11月29日体鉱節第一手術の礼拝を始めます。患いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。それでは章詠26番を歌います。在天の神様、体鉱節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は皆を加冕されたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日の与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を唱和いたします。使徒信条は賛美歌 93-4a です。賛美歌の141-146ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこに至りて、
生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、
聖なる行動の教会、
聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、
とこしえの命を信じる。アーメン。
賛美歌518番を歌います。
御在天の大いなる神様、日に日に秋の深まりを覚え、冬の訪れも朝夕に感じられるようになりました。この手術にこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に手術礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から与えられましたさまざまな恵みに感謝いたします。恵みのうちに再び街道に導かれ、
兄弟姉妹とともに主の御名を賛美できる喜びに感謝いたします。この一週間にあなたの教えと導きにもかかわらず、自らの弱さから、そして不完全なるものがゆえに知りながら、あるいは知らずに私たちが犯しました数々の罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。そして再び過ちを犯さぬよう導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの会堂に会することができず、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これは兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の皆を賛美できますよう覚えて導いてください。この礼拝に主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たち一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる1週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、今日の社会に存在するさまざまな困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、私たち一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。今年もアドベントの時期を迎えました。御子主イエスキリストのご降誕を祝うための備えの時にあたり、兄弟姉妹それぞれが御子の誕生への備えを整えることができますよう覚えて祈ります。さまざまな教会行事に向けてご奉仕される教会学校教師の方々、聖歌隊、ハンドベルなどにご奉仕される兄弟姉妹らに豊かに聖霊を下してください。本日開催される地区集会のためにご奉仕される兄弟姉妹を覚えて祈ります。これらの方々の働きによって地区集会が実りあるものとなりますよう、すべてを整えてください。それぞれの地区の兄弟姉妹が打ち解け、信仰への思いを一つにできますよう導いてください。病の床にある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かせることなく、希望を与えられ、主の御光に導かれて平安な時を過ごせるよう祈ります。お年を召された方がこれから訪れる冬の寒さにも打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、改宗一人一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌242番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。あ、すみません、235番です。
Thank you.
どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書イザヤ書51章4節から11節まで、旧約聖書の1146ページと、新約聖書フィリピの信徒への手紙4章4節から7節まで、新約聖書366ページです。聖書朗読の後、主がそばにいる喜びと題して遠藤先生からお説教をいただきます。
私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私の元から出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡せ。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた舞踊のように死に果てても、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技は絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らは死に食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技は常しえに続き、私の救いは世々に流れる。奮い立て、奮い立て、力をまとえ、主の御腕を。奮い立て、よよとこしえに。遠い昔の日々のように、ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を大いなる淵の水を引き上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのをやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
喜びなさい。主はすぐ近くにおられます。アドベントは主を待ち望むその時です。大阪で生まれたからかどうか分かりませんけれども、基本的に行列が嫌いな私です。人が行列して美味しそうな、なんていうか、みんなウキウキ並んでいる、ところに行くとですね、こんなにたくさん並んで 食べたところでと思って並ぶのが、まあ、基本的に並ぶことほとんどありません。先日も興福寺のところでアシュラ像をですね見るために、まあ、たまたま、ピーターパンの会合の後時間があったのでよし行こうと思っていくと、75分待ちということで、私の普段の感じからいくとやめとこうとなるんですけれども、しかしやはりでもたまには日本の神様仏像を見るのもいいかなと思ったので、その日は並んでみました。しかしやはり並ぶのは基本的に苦痛でした。そして並んでやっとアシュラのところに行ったものの、係員の人ができるだけ早く見てくださいとか、前に来ている人はもう立ち止まらないでくださいということで、せっかく並んだ、まあ、約この80分近くは一体どうなるんだろうか、もう本当に3分か4分ぐらいでこう追い出されるように出ていきました。しかもそのメインのアシュラ像よりはですね、そのアシュラ像の周りを守っているその神様の足元でこう踏みつけられている邪気というそうなんですけれども、鬼がこう顔を歪めてこう踏みつけられている、そちらの方に何かこう心がキュンとなるというか、アシュラ像はあんまりこうあれでしたけれども、しかし踏みつけられている鬼の方にこう心が動く、なんか自分がひねくれているのかよくわかりませんけれども、しかしそんな私、並ぶのが嫌いな私、しかしこのアドベントの時は少し違っています。75分でイライラするのに、約40日、そして毎年毎年こうして待つ。しかし、なぜでしょうか、このアドベントに待つということは、むしろこうウキウキする。昨日も、リースを飾り付けてくださる人たちの、声を聞いてですね、あ、なんか一人でずっと部屋でこもってパソコンしているよりは、やっぱり人の声がするのはいいな。そして、飾り付けをして、リボンがないからということで、この中をごちゃごちゃと探したりですね。そういうやりとりの中で、あ、今年もやっぱりクリスマスをみんなで迎えるんだ。自分一人でするんじゃなくて、いろんな人が飾り付けをしてくれたり、その聖書の朗読の準備をしてくれたり、いろんな人が、準備をして、そして一緒に待っている。だから、このアドベントはむしろ、まあ、ウキウキして待つことができる。もしかすると唯一のことかも、時かもしれません。そしてそのアドベントの、まあ、喜び、待ち望むんだけれども、しかしそこには何かウキウキする喜び。それはただクリスマスにプレゼントを交換するから、飾り付けが美しいからだけではないと思うんです。私たちが喜んで待ち望む、その奥底、深いところには聖書の中に描かれている大切な事柄があると思うのです。ですから今日はフィリピの信徒への手紙、そしてイザヤ書のこの2つの聖書の中から、私たちがなぜ喜びつつ待つことができるのか、その源についてご一緒に考えたいと思うのであります。まずフィリピの信徒への手紙を見ていきましょう。フィリピの信徒への手紙は獄中書簡と呼ばれています。ちょうどローマの植民地になったフィリピ、マケドニアの東側にあります。そのフィリピという町、パウロは第2回目の伝道旅行でこのフィリピを訪れたとされています。だいたい紀元54年前後だそうですけれども、そこでパウロは教会を設立しました。コリントの信徒への手紙によく出てくる、まあ、敵対する人たちという言葉がいっぱい出てきますけれども、このフィリピの信徒たちがいた、この教会はパウロの、関わった教会の中では、まあ、最も親密であった教会だとされています。ですから、この手紙が喜びの手紙と呼ばれるように、喜びなさいという言葉が何度も何度も繰り返し出てきます。しかし、よくよく読んでいくと、いくつかの反発があったり、そして何よりも、この喜びなさい。あなた方の主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。という、この 喜びのこの声かけは獄中の中、すなわち自分が囚われていたその場所から発せられていたということであります。ですから喜びのその発信者は実は喜べない、むしろ喜びを見つけることが普通の人間の考えであれば難しい中で、しかしフィリピの人たちに喜びなさいという手紙を書きました。二つだけ有名なところを紹介して、それから今日のところに入りましょう。私にとって口語訳の方が親しみがあったのと、多分、ご存知の方は口語訳の方が聞いたことがあるかなと思いましたので、二箇所選んできました。まず二章の六節。キリストは神の形で現れたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。もう一つは三章。私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストも来られるのを私たちは待ち望んでいる。私たちの国籍は天にある。これはどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。パウロはこの手紙の中に自分が本当に伝えたい大切なこと、主イエス・キリストが人の姿となられたこと、そして私たちの国籍、それはもちろん私は日本の国籍を持っています。しかし本当の国籍はそういった国の国籍を超えて天にあること、これがパウロが書き残した手紙の有名なところです。今日のところ読みましょう。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。常に喜びなさい。ただ花火が、ついてですね、すぐ消えてしまうような、そのような一瞬だけの喜びではなく、喜び続けなさい。そして何よりも常に、難しい言葉です。私たちは喜べるときは喜ぶけれども、しかし苦しいときには喜べない。でもこの手紙は喜びを続けること、苦しみの中にも喜びを見出すこと、そしてその根拠となっているのは主はすぐ近くにいるということ。人知を超える神は私たちの思いの中では近くにいると思えない、その時にすぐ近くにいてくださるということ。多くの人はこの常に喜びなさい、若い時、調子のいい時はこの聖句が好きだった。しかし年を経る、もしくは苦難の中にあると、できればあまり読みたくない。神様が常に喜びなさい、何か命令のように感じてしまう。ですから、好きな聖句であると同時にあまり聞きたくない聖句なのかもしれません。少し見方を変えて、喜べない時のこと、私たちが喜びのちょうど反対側にいるとき、どんな言葉を投げかけるのか。聖書の中に出てくるのは、神は一体どこにおられるのか、神は一体何をしておられるのか、私が
苦しんでいる時に主は一体なぜ私を放っておかれるのか。ヨブ記やさまざまな詩編の中に、主はあなたは一体どこにおられるのですか。主よ、なぜ私を見捨てになられるのですか。喜びの反対側にあった人々は、神が一体どこにいるのか、なぜ私は神に見捨てられるのか、そのような問いかけを出していきます。イザヤ書の今日の聖書の箇所のその後のところには、苦難のしもべの歌として、特に十字架の歩みの時に用いられる聖書の箇所が書かれています。神から使わされたしもべが、しかし人の子の面影がなく、人々から軽蔑され、捨てられ、人々の病を担った、その苦難のしもべの歌、その前に書かれているのが今日の、イザヤ書の51章です。そしてこの51章は、その苦難の中にあって、例えば6節の中に、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた舞踊のように死に果てても、そして7節にのには、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな、という言葉があるように、実はこのイザヤ書の著者は、死が周りに迫っている状況、そして自らがあざけられ、罵られ、まさにこの後の主のしもべの、苦難の主のしもべの歌を歌うにふさわしい苦難の中にあることが伺い知れます。しかしその苦しみの中で、いくつか苦しみの中にあっても、神は一体どこにと叫ぶようなその中においても、しかしそうではない状態を彼は見出しています。4節に、私の民を心して私に聞け、私の国を私に耳を傾けよ、主の言葉としてその主に耳を傾け、苦しみの中、人々の迫害の中で主に耳を傾けよ。そして五節、私の正義は近い、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く、島々は私に望み置き、私の腕を待ち望む。主がこの迫害をしている者たち、不公正の中にあるイザヤを救う、そして不正を裁く、神の正義によって不正を裁き、そしてその正義はすぐそば近くに来る。そして私の恵みの技が絶えることはないと、6節の後半、そして8節にも、私の恵みの技は常しえに続き、私の救いは世々に流れる。神が近い、苦しみの中で耳を傾けた時に、神の正義がすぐそばにある、これがこのイザヤの希望となりました。苦しみの中で神の正義はすぐ近くにある。近いという言葉に少しこだわってみました。ケレブとかカロブというふうに呼ばれている言葉です。空間的な近さ、時間の近さを表しています。4つ特徴的なことを紹介して、もう少し私たちがこの近いということを知る一つのきっかけになればと思います。 まず 何々が近いとか近いという言葉ともう一つの言葉が組み合わされて、次にする行動を、暗示する言葉だそうです。例えばイザヤの53章には、諸々の国を近づいて聞け、諸々の民を耳を傾けよ、近づくという言葉と聞くという言葉を一緒に対にして、そして近づいて聞くということの先に神が待っておられる。ですから私たちが近づくという言葉と対になったその言葉を一緒に成していくことで神に近づくことができる、次の行動を示すそうです。それから時間的な近さ、空間的な近さだけではなくて時間的な近さ、例えば自分の死が近づく、死期が近づくという時にも使うそうです。それから性的な関係の中でも用いられるそうです。文脈が文脈ですけれども、おじの妻に近づいてはならないということで、家族の中での性的な関係を持つほど近づいてはいけないという言葉で用いられています。ただこの言葉はよくよく裏返してみると、それだけ親密な近さ、深さ、1対1で人が関わり合うその最も近いところまで、迫ってくる。モーセと神様はかつて顔と顔を見合わせるその近さにあったと描かれていますけれども、それだけ近いということを表しています。そして今日のところと共通しているのは4番目の言葉、近いという言葉が神という言葉とともに、すなわち神が人に近づくという言葉で用いられるとき、これは神様が私たちのそばに来て、そして救いを与えてくださる。詩編の69編、十字架のイエスを歌っているところに、私に答えてください、苦しむ私に急いで答えてください、私の魂に近づき、あがない、敵から解放してください。魂に近づき、私のこの魂の根幹に近づいて、そしてあがない、敵から解放してください。すなわちこの言葉が神が人に近づくと表現されたとき、その祈りに応えて神は近くにいて、あなたをその腕で、両腕で抱きしめる、あなたをその縛っている鎖を神が直接解き放ってくださる。神ご自身が人のそばまで来て、そして囚われている私たちを近づいて救ってくださる。ですから義は近い、神の正義が近い、ここには神がすぐそばまでやってきて、私たちの囚われ、私たちの苦しみ、嘆きをすべて解放し救ってください。11節にその信頼が描かれています。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。主に直接あがなわれた人々が帰ってくる。そこには喜びしか残らない。嘆きと悲しみは主によって取り除かれてしまっている。その、信頼、主が近い、その喜びがここにも描かれています。ですから苦難の中、神に耳を傾ける中、少なくともイザヤは喜びを見出した。このことをもう一つもう少し考えさせてくれた、ジョニー・エレクソン・タダという人の、ことを少し、紹介して、もう一度、聖書の方に戻りたいと思いますけれども、 1967年に17歳であった、ジョニー・エレクソンという人が、ダイビングを楽しんでいた時に、岩に頭をぶつけて首の骨を折ってしまったそうです。そしてその後彼女はいわゆる四肢麻痺、4つの、両足とそれから両、腕が、まあ、実質使えない、まあ、肩に少し筋肉が残ったので、まあ、手をこれぐらいまで上げることはできるそうですけれども、しかし、体の基本的に4つの、足、両足と手がこう動かすことができない、そのような状態になった。そして彼女が自ら書いている本、そして引用されている本の中からこの時の彼女の様子、17歳、青春の真っ盛りの中で、4つの手足が動かなくなってしまう。そこで自分が死にたいという願いを持った。そして彼女の苦しみはその自分が生ける屍と表現していますけれども、死ぬことすらできないようなその無力な自分、今まで教会には通ってはいたものの神に願うことはなかった。しかしこの時から神に願い始める。しかし初め彼女が願ったのは死にたい、こんな状態では生きていたくないということであったそうです。そして彼女がその中で問いかけた問い、神様、私には二つの選択しかありません。あなたがおられるのか、それともおられないのか、どちらか。もしあなたがおられないとしたら、私にとって生きることの理由が何一つないことになります。神様を信じる人たちは意味のないことをしているに過ぎないのでしょうか。どうかあなたがおられることを私に証明してください。彼女の祈りは、神がいるかいないか。いないとすれば、なんと人間の人生は無意味なことか。そしてもしいるとすれば、不自由な体になった私にあなたがいることを証明してください。彼女がこの問いから一歩踏み出すきっかけは聖書でした。しかし初めはその彼女の友達が投げかけた、まあ、いろんな話をしている中で、ある友達はテサロニケの信徒への手紙の1-5章、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという聖書を彼女に送ったそうです。彼女は怒りました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。一体どうして私がそんな風にいつも喜んでいることができるだろうか。どんなことにも、じゃあこの事故にも感謝しろと神は言うのですか。本当にこれが神の言葉なんだろうか。彼女はそこから哲学書を読み漁り、しかし哲学書の中には何一つ答えを得ることができず、そしてもう一度聖書に戻ってきた。悩みの中にあった彼女にある友達がこんな言葉を投げかけてくださった。友人が、十字架のイエス様もあなたと同じ四肢麻痺だったのよと指摘された。神がジョニー・エレクソン、彼女のこの苦しみを知っているとは聖書を読んでも哲学書を読んでも感じることができなかった。しかし十字架のイエス様があなたと一緒であった、その指摘は彼女を変えました。主イエスキリストが私の置かれているこの苦しみのこの状態を実感を込めて理解してくださるということを発見した。十字架の上で死を待つその間の 苦悶と恐怖の時間は体の自由も利かず助けもなく過酷極まるものでした。イエス様は動けない、鼻の頭をかくことも、姿勢を変えて体重を落とすことも、目の涙を拭うこともできない。その動けないということの苦しみがどんなことか身をもって体験された。イエスは十字架の上で無力な状態であった。手や足を動かすことができなかった。キリストは私がどんな気持ちでいるのかを正確に分かっておられた。十字架のイエスが貼り付けになったその様、自分が両手両足が動けない様と重ね合わせ、そしてその中のイエスがどんな気持ちでその苦しみの中にいたのか、それからもう3年ほど彼女は祈り、そしてそこからやっと神の近さを感じることができるようになった。神は信じられないほど私に近い方となりました。神だけで他に何一つ頼るものを持っていないという贅沢をしている人はそういません。私がそれが素晴らしい贅沢だと信じています。宇宙を創造した人格的な神が私の歩みのうちに生きて働いていてくださるという事実に私は圧倒されるようになりました。神は私を魅力的で値打ちのあるものにしてくださった。これは神なしに不可能なことでした。そしてこんな私でもなお神を礼拝し神を愛することができる。神はそう、あなたにはできると私に教えてくださった。ここに至るまで多分長い長い道のりがあったと思います。苦しみの中、そして何よりも自由に動けた自分が動けなくなった。しかもそれが誰一人理解してもらえない。しかし彼女は十字架のイエスのその姿、そして何よりも他に頼るものが何一つなくなってしまった、そこでこのイエスに頼ること、それを贅沢と感じるようになった。神が自分に近くいて、そして神のみを自分が頼ることができる。十字架のイエスが私の近くにいてこの苦しみを分かり、そして私をその近くから支えてくださる、そのことに気づいた彼女は今の自分の状態を贅沢であると表現しました。彼女はその後教会の証をしたり、また絵筆を口に持って絵を描いて様々な活動をしているようになりました。もちろん私たちが同じ状況に合うこの方と同じような感情を抱くことは難しいかもしれません。しかし彼女が語っている逆説的なこと、それは他に頼るものが何一つなくなったとき、人間や哲学、さまざまなものに頼るものがなくなってしまったときに、逆に彼女は神を見出した。ただ十字架でその苦しみの中、無力な主に出会って、そして彼女は自分の状態を贅沢である、自分が神と共にいることを心から喜ぶことができるようになっていった。彼女の姿を見ていると、獄中のパウロもまた自分が自由に出会うことができない、囚われている、教会のことが心配になっている、その動けない中で、しかし主が近くにいる、すぐ近くにいる、 獄中の中にいたパウロもまた主が近くにいるからこそ喜べ、その手紙をかけたのではないかと思うのです。少年刑務所に月1回行くようになって、獄中の手紙ということであまり時間がなかったのですが、少なくともその集会が終わった後、官房に戻る青年たちを見送る中で、彼らが過ごすであろう獄中の様、そして外部の人たちには助けを呼べない彼ら、その祈りの中で外の人とつながっていたい、自分が犯した罪はもちろん悔いているんですけれども、しかし外にいる人たちに祈りが届いてほしいというその思い、私は彼らがいつか悔い改め、そして何よりも今その苦しみの中、獄中の中で神が近くにいることをこのクリスマスに共に感じることができればと願っています。そして何よりもここに集う私たちが確信を持って喜びなさい、主はすぐ近くにおられます、私たちがアドベントの日を喜びを持って過ごす、それは必ず主が来てくださる、その確信があるからです。私たちがそのことをもう一度思い、そしてルカによる福音書では暗闇の中にその羊たちを飼っていた羊飼いたちに、恐れるな、すべての民に与えられる大いなる喜びをあなた方に伝える、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、エルサレムから遠くあった救いから遠くあった羊飼いにあなた方のために救い主が生まれた、暗闇の中にある人に、悩みの中にある人に、そして大きな悲しみの中にある人に、主はあなたのために生まれた、そしてその主は私たちの近くに必ずいるのです。お願いします。神様、私たちはその生涯の歩みが順風満帆な時、喜びに溢れている時は喜びなさい、常に喜びなさい、そして主は近くにいる、この言葉を喜びを持って迎え入れることができます。しかし苦しみや悲しみが私たちの周りを取り囲むとき、人に裏切られたり裏切ってしまったり、その苦しみの中にあるとき、喜びの源に心を馳せることができなくなります。どうかこのアドベントのひとときを、あなたが近くにいること、そのことを根拠に私たちが待つ、もう一度私たちがそのことに思いを馳せ、そして八方塞がりになったとき、周りの人の助けを感じることができなくなった孤独の中にあるとき、もう一度あなたの御言葉を聞き、そして何よりも十字架の主があなたから私たちのために使わされ、私たち一人一人のすべての苦しみや悲しみを共にしてください、そのことをもう一度受け止めることができますように、そしてその主が私たちと共にいること、その喜びを共に分かち合うものとなさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって
あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌242番を歌います。もし差し支えのない方はご起立ください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、大降雪の聖日、兄弟姉妹とともにあなたの御体である街道に真ん中で賛美と祈りの時を与えられましたことを心より感謝いたします。今主がいつもそばにいましたもうこと、御言葉の教えを遠藤先生より賜りました。これを今週の歩む糧としてしっかりと持って歩いていきたいと思います。ただいま私たちがあなたによって与えられた働きの中からわずかですがお捧げいたしました。どうかあなたの働きのためにお用いください。この小さな一言の祈り、会堂に集いました兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
牧会報告をいたします。礼拝後の集会ですが、地区集会3が、ございまして、生駒大阪合同が、午後1時から和田博さん京子さん宅12時30分教会集合、学園前木津川市 B 京都合同が、午後12時30分から会堂です。それから平城ニュータウン B が午後1時30分から鈴木康子さん宅にて行われます。また木津川市地区 A と D 合同が午後1時から、紀藤智子さん宅、礼拝後車に分譲とのことでございます。今週の集会ですが、まず街道建築準備委員会が、教会訪問ということで30日月曜日午前8時に教会を出発し、池田さつき山教会ほかを訪問予定です。学園前家庭集会は12月1日午前10時30分三浦康子さん宅、聖書講座は12月2日水曜日午前10時半、晩祷会は使徒言行録11章19の30で12月2日水曜日午後7時、ひまわりグループは12月3日木曜日午前9時、ハンドベル練習は12月4日金曜日午後1時30分、同志社京田鍋聖書集会は12月5日午後1時30分京田鍋キリスト教文化センター、街道清掃は5日土曜日、婦人会の担当の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですが、3日木曜日午後2時はから面会日でございます。次週主日礼拝は12月6日日曜日、大降雪第2主日で、読み聞かせなさいという題で遠藤裕二牧師からお説教をいただきます。それから礼拝後の集会、聖歌隊練習と、定例役員会が予定されています。集会行事の予定の主なものですが、森田副牧師の説教を12月13日主日礼拝に予定をしております。それから週後にはピーターパンのお昼ご飯12月18日と載っておりますが、12月はお休みだそうでございますので、これはございません。間違いのないように、もうお願いいたします。クリスマス生産礼拝は12月20日日曜日午前10時30分、礼拝後に一品持ち寄りの愛参会を、開催いたします。それから、クリスマスイブ食家礼拝、食家賛美礼拝は、12月24日木曜日午後7時30分です。CS 子供クリスマスは12月25日金曜日午後1時です。あとは目通しの方をよろしくお願いします。
先生、ありがとうございます。
はい、
平城地区の祝集会ですが1時からですの で鈴木さん宅、
はいはい、あ、これは1時30分となっていますが午後1時からだそうでございます。よろしくお願いいたします。それでは恒例のグリーティングで、どうぞ前後左右の方とお名前ご挨拶をご交換ください。はい、それでは唱詠29番を歌いました後、 祝祷コースを持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ご馳走いました改宗一人びとりの上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
じゃあ、はい、作ってくれ。